マイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきましたこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
すいません、うふって入ってしまいましたけれども先週はシネマパーソナリティ津田直美シネマヒストリーということで、はい、
真面目にミスタービーの話をねさせていただきました。
もう1週間大引くぐらい笑い続けて一体どんな人生がこの後進んでいくのかと楽しみにしてまいりました。もうね、美人で面白いこと言うなんて反則ですよ。
え、
も
う無敵ですよ。本当ありがとう。私も年齢不詳で
不詳&不詳で、はい、
不詳コンビで今
日お届けしたいと思います。さて先週はですね、はい、とても悲しい出来事があった20代の津田直美、はい、もう笑えないと思っていたその時、
はい、
光が差し込んできたのはミスター・ビーンの映画、はい、そうでした、はい、というところまでお話をお伺いしたのですが、その後のシネマパーソナリティ津田直美さんの人生をまたいろいろと伺えたらいいなと思うのですが、
その後ですね、あの映画の番組のオーディションがあったんですよ、
はいはい、
本当にあのなんかこうタイミングよく、
うんうん、
それで、オーディションを受けていって最後の、まあ、いわゆる最終オーディション、
はい、
でそれをですねテレビの番組だったんですけど、
うんうん、
こういうラジオのブースで、司会の人が2人いたんですけどね、
はい、
その司会の人と一緒に映画について喋るっていう最終オーディションだったんですよ、
うんうん、
で、まあ、私があの自分の映画のヒストリーを語るときはだいたい男性絡みと思っておいてください
今週もそんないただけるんですか。
もう切り売りしながら生きていこうとで最近なんか DVD でも何でもいいし映画でもいいし見たので、あのすごいなんかあのよかったんありますかみたいな聞かれて、はい、当時ねラマンっていう映画
ありました、
フランス映画、
はい、
でそれをね見たんですよ、
うんうん、
その当時ちょっと付き合い始めるかなみたいな、
あ出ましたとリアルな実生活が混じってきましたよ、
ね、はい、見たんですよ、
うんうん、
でラマンってご覧になった方は分かりだと思うんですけど、だいぶこうエロティックなんですね、はい、で、中国の華僑の中国の人とフランス人の少女との恋物語、まあ、なんかこうこれから結婚してしまう男性と、若い女の子のお話なんですけど、それそういう映画だと全く思わなくて見たわけです、うん、あの見ていくとだいぶとそういうシーンがいっぱいあって
ありますね、
ありますね、
うんうんうん、
で隣には付き合う前の彼氏、
あ気まずい感じかな、ちょっと
うわーやばい
かわいいかわいい誘ったんですね津田さんが行きましょうって、
いやなそれ どっちがどうやったか忘れました、
きっかけは忘れましたけど、は
い、でうわーどうしようってね、
うん、
どんどんね口の中にね生唾がたまるわけです
焦って焦ってね、
ね、そんなシーン見て、うん、で、うん、これ飲み込んだらうんって、
うん、
言うでしょ、
ごっくんって
したね、言うでしょ、
うん、
それ聞かれたらどうなります、
いや、バリ楽しんでるやんみたいになりますよね
唾飲まれへんやんもう映画見ながら、
はい、
結構最初から最後の辺まで 何箇所があるんですよ、
うんうん、ありますね、
ね、
うんうん、
で、うん、ってもう映画のことなんか全然覚えてないってその話をオーディションでしたんです、
最終オーディションで最近印象に残る映画の話って全然覚えてないストーリーの映画の
生唾飲まれへんかったいう話をさすが大阪、
はい、
そんな話したあなただけです、
はい、
あなた採用です
おめでとうございます。
でその映画番組はね、まあ、大体もうほぼほぼアドリブで行く映画番組だったので、うん、まあ、何でも喋れるっていうことがその映画に詳しいとかっていうよりも、うん、何でも喋れるっていうことが良かったみたいで、
幅広くね、
そう、それがきっかけで、まあ、映画のこうなんていうか映画の番組ついてっていうそこがスタートなんですよ。
津田さんってもっとなんかこうセレブリティのスタートかと思ってたら面白スタートなんですか
面白スタートなの、未だにそこの局の人に言われます、 あの時生つばもう今やったら
生つば
全然生つばもたまらんやろみたいな
付き合いが長くなるとね、ツッコミも激しくなりますからね。そうなんですよ。
だからそういう風にして映画の世界に入り、
うん、
で、あのたくさん人生を変えてもらった映画っていうのがねあるんですけど、はいはい、ちょっとこれは真面目に最後ちょっと真面目な話もしとこうかな、
はい、
まあ男性絡みやけどまた、は
い、また、
うん、タイタニックっていう映画がありましたね。
はいはい、ありました。
でこのタイタニックの映画を初めて見た時に、
うん、
私衝撃にあまり立てなかったんですよ。
うーん、
で何が衝撃かっていうと、はい、みんなと全く違う視点で見ていて、あの映画ってね、あの有名な船の穂先でこうやって手を広げて、
はい、
ね、
あの、うん、
私はキングだっていうね、うんうん、シーンがあったでしょ。あれに代表されるように初めて見た時、あの映画は男の人が女の人を後ろから支えるっていう映画って思ったんですよ、
はい、うんうんうん、
でそれをそういうシーンが何箇所か出てきて、いつもほら自ら逃げる時に彼女系統誰だっけウィンスレットを、
はい、
あの前から前にレオナルド・ディカプリオが一生懸命こうガッて前から引っ張るんじゃなくて後ろから支えてるっていう印象がすごいあって、はい、
うん、
私の恋愛の仕方間違ってたってタイタニックが教えてくれたんですよ。
はいはい、何ですと。
あれを見た時に私はね、うん、あのずっと女っていうのは男性に尽くさなきゃいけないと思って恋愛してたんですね。
純粋で
純粋で
古風で生唾も飲めない 直美ちゃんはそう思ったわけですね。
でいつも作れないお料理してお弁当作ったりとか、
うん、
なんか本当に海外しく、
うん、
一番苦手なのに家事、
はい、
全般やってたんです、
うん、
で本当に結婚したら三つ指ついて迎えるぐらいの気持ちで、
はい、
結婚とはそれぐらい神聖なものだと思ってたんですよ。
立派とともに待つっていうね。
そうなんです、
うん、
思ってたんです。ところがあの映画を見た時にちょっと待って、私これ間違って、私は前から引っ張られるんじゃなくって後ろから支えてほしいと思ってたんだってっていうことにレオナルド・ディカプリオに気づかせてもらったんですよ。
サマがつく人が2人目ですよ。ミスター B の次にディカプリオ様、
レオ様、
レオ様が ね、
うん、はーって本当にはーって気がついたんです。その時に
立てなくなるほどの
衝撃。だから私こんなに仕事頑張ってるけど、
うん、
付き合う人が仕事辞めろっていう人だったりとか、
はいはいはい、
僕に尽くせっていう人ばっかりで、もうなんていうの、こうすごいこういつも葛藤、仕事したいのに、なんか男性みたいな、
なんかうまくいかない、
噛み合
わない、
で、あ、私違うんだと。やっぱりこうどっかでか、まあ、タイタニックそうですけど、彼女の人生を全面的に、もうびっくりして水もこぼ
さ倒してしまいましたけど、
あのレオナルド・ディカプリオ、彼女をもう後ろから支えて、あなたの人生好きなように生きなさいって、
うん、
でももしあなたが何か間違ったことをしたら僕が後ろから修正してあげるよって言ってるんだって、あの映画を撮ったんですよ私。
は
ー、で私はそうやって、ケイト・ウィンスレットなんかレオ様が死んだ後馬乗ったりとか自立して違う人と結婚したりとかしてたでしょ、あのタイタニックで、
はい
は
い、
私はこう生きたいんだって思って、その時付き合ってた彼と間違いでした、申し訳ございません、
タイタニック見んなよってなりますよね彼氏はね。
いやだからね、すごいやっぱしんどかったんですよ。
無理してたんですね。
恋愛ってこういうしんどさの中に醍醐味があるんだってずっと思ってたんですよ。本当に
思い込んでいたんです
ね。そういう女の人いると思いますよ。本当の自分の一番心地いい生き方よりも彼氏に合わせてしまって、
はい、
苦しくなっちゃう。
彼が幸せだったら私も幸せみたいにね。
本当そうじゃないかったのにみたいなことにタイタニックが気づかせてくれて、
うーん、
私は自由になりました
でも同じ映画を見てもね、
はい、
多分同じタイミングで私ケイちゃんと津田直美さんがタイタニックを見ても得るものって全く違うんでしょうね。
違いますよね。でもあの映画ね、あのあと何回も見てますけど、
はい、
結構ね前からも引っ張っていたっていう
自分の心がね。
そうだから全部映画ってね、やっぱり自分のアンテナで見るので、
うんうんうん、
自分の心が投影するから、私は多分そう見たかったんですね。
それに気づかせてほしかったっていう、 もういいのよナオミっていうのを、
は
い、
そうなんです。
レオ様に気づかせてほ
しかった。今度もしレオ様に会う機会があった
らない言うて
それを伝えたいと。
もう映画関係でお会いする人お会いする人
人生の感謝を
おかげさまで私このようにというね。そう
そ
う、
だからそれぐらい映画って見方によって本当に人生をコロって変える機会を作ってくれたりとかね、
はい、
あのコロって変えなくてもやっぱりその映画一本によって、あ、明日からこう生きてみようとか、あ、こんな風に思ってたけど、あ、こういう風に主人公が考えるんだったら自分もこう考えてみようとかね、まあ、それ別に映画出なくてもいいんですけど、本でもいいし、はい、音楽でもそうだと思うんですけど、私の場合は映画によってやっぱり人生を変えてもらったっていう貴重な経験がたくさんあるので、
はい、
なんかそういうことをお伝えしていけたらいいなって。でも私これラジオで喋ったの初めてです
私はでもそのタイタニックを見た後に彼女に違いましたって言われた人の話も聞いたみたいですけど
その人ねどうしてんやろね
どこかでお元気であることを願いながら、
本当にその説は失礼しました
毎週で毎週ストーリー、今夜はとっておきの隠し玉を披露してくださいましたシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。津田さん本当にありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はなんと元アイドル、現在映画コメンテーターとして活躍、加藤ルミさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
可愛いという第一印象をお伝えしつつ
ありがとうございます。
元アイドルということですけども、はい、どんな活動されてたんですか？
名古屋の、はい、あの栄で SK48 というグループで7年間8年間ぐらいあの活動しておりまして、
はい、
ちょうど今から3年前に卒業して、うん、それから東京でタレント活動してたんですけど、あの結婚してちょっと大阪の方に拠点を変えまして、
はい、
今年からあの大阪で活動しております。
なるほど、はい、では2020年からは関西をこう揺らしていくわけですね。
そうなんです、関西拠点で活動していくので、ちょっといろんな方に名前を知っていただけたらなと思います。
加藤ルミです。加藤ルミです、はい、加藤ルミでございます。
選挙みたいな
知ってもらいましょうね、はい、
よろしくお願いします。
名古屋で活動してて、その東京、はいで、はい、今大阪ってことですけど、元々出身は、ね、
出身は岐阜県なんですよ。
へ
え。なので名古屋で活動してた時は実家に暮らしながらあの活動してて、まあ、通ってたんですよね名古屋に、はい、
なんかあのプロフィールを見せていただきますと、はい、特技の中に岐阜弁というのも入っています
し、はい、あ、岐阜弁、はい、
そして現在岐阜新聞の映画部で月一にコラムの掲載というか、はい、されているっていうことで、はい、今大阪で今年から活動するけれども、やはりふるさと岐阜を愛してやまない。
そうですね、地元はやっぱり大好きなので、あの地元の岐阜のシネックスっていう映画館があるんですけど、
はい、
ちょっとそういう映画館でイベントを開催したりとかしてトークショーを行ったりとかしています。
そもそもアイドルを長くされていて、はい、卒業して東京で活動して現在その映画コメンテーターということですけど、はい、映画と携わるようになったきっかけとかはあるんですか？
映画はもう小さい頃から大好きで、あの母親がすごい映画好きだったんですよ、
うんうん、
でそれであのちっちゃい頃からもうバックトゥーザフューチャーとかもうあの80年代のザ映画っていうものを見せられて育ってきたので、
はい、ルミさんは、はい、映画入れ替え制じゃない時代とか知ってるんですか？
映画入れ替え制、
あの、はい、今って座席を指定するじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
私の時代はですね、
はい、
人気の作品の時には前の上映がもう終わる時には映画館の中に入って席を取らないと座れないみたいな。そうですそうです。
あ、でも結構ミニシアターが好きで、
はあ、
あのいろんなミニシアターに行ってるんですけど、ちょっとそういう昔ながらの映画館はあのやっぱ順番待ちというか、
はいはいはい、
そういうので、まあ、見たりすることもあるので、あの現代の
映画の上なんていうんですかね、あの見る感じも、うんうん、あの好きなんですけど、そういうのも私はいいなと思いますね。
頼もしい我々世代やそれから上の世代の映画ファンにも届くような映画と、それから今も知っているっていうことであると、いろんな情報が聞けそうで今後楽しみですね。ちなみに今夜はどんな作品を？
はい、今夜はですね、あのザ・ピーナッツ・バター・ファルコンという映画をあのちょっと紹介したいなと思います。
ザ・ピーナッツ・バター・ファルコン、どんな映画でしょうか？
はい、これはあのサウス・バイ・サウス・ウェストっていう映画祭があるんですけど、それで観客賞を受賞して、はい、アメリカでは結構その数館上映だったのが、あの上映規模が広がって、うん、あの1700-1900とか結構口コミであの上映規模が広がったという話題作になるんですけど、あらすじとしてはあの、うん、プロレスラーを夢見るダウン症の青年と孤独を抱える無骨なあの漁師のロードムービーなんですよ。
うん、
でもうじんわり心が温まるヒューマンドラマという感じで、
じんわり、
そうなんです。でなんか、まあ、物語のあらすじとしては、はい、まあ、養護施設で暮らす、まあ、ダウン症の青年がいるんですけど、その青年が養護施設を脱走するところから始まるんですよ。
なるほど。
でそのやっぱプロレスラーを夢見ていて、自分がプロレスラーになりたいっていう思いと、やっぱその養護施設で育って自由がない生活をしていて、そんな生活に嫌気がさして、あの飛び出してしまうという物語なんですけど、そこでまあ施設を飛び出した後、あのタイラーというあの漁師に出会うんですよ。
はい、
でその漁師もあの兄を亡くして失意の中、ちょっとやっぱりなんて言うんだろうな、もどかしさであったりとか、あのやる気をなくしていたり、そういうちょっとぶっきらぼうな気持ちになっていたんですよね。でそのタイラーと出会って旅をするっていうものが、はい、物語なんですよ。
不思議なコンビで旅が始まるんですね。
そうなんです。なんでデコボココンビ で最初は2人の関係もそんなにやっぱあの相性は複雑というか、あの接点もない2人がどんどんどんどん仲を深めていって、あの心を通じ合わせていくっていう物語で、
はい、
で私もやっぱりそのなんていうの、ロードムービーがすごい大好きなんですよ。
はい、
でロードムービーの中でもやっぱその自然がすごい豊かで、この映画に出てくる舞台があのジョージア州のサバンナ郊外なんですよ。なので大自然の色がすごい優しくて、それを見ているだけでもなんか心が癒されるという映画なんですよね。
実際のその登場する2人も心が癒されていくんでしょうけど、
はい、
観客も共に旅しながら心癒されていくわけですね。
はい、そうなんです。でやっぱりその人間関係ってやっぱ2人はあの偶然奇跡的に出会うわけなんですけど、それぞれをあの知りすぎないようにしているんですよね。変に模索することもなく、ナチュラルな自然体で惹かれ合っていくっていうのがとてもいいなと思って。
恋愛でもそれぐらいがいいな。いろいろ根掘り葉掘りはな。
そうなんですね。なんかやっぱ現代って SNS があったりとか、なんかまあツイッターやインスタとか相手のことをいくらでも知ろうとすることができるじゃないですか。
過去とか裏側とか。
そうなんです。
いろいろね。
なんですけど、やっぱりその相手のことを知りすぎると勝手にイメージを決めつけちゃったりとか、そういうことってあると思うんですよね。でもこの二人の関係はすごいあの知りすぎないような関係で、相手のことも模索しないし、お互いが自然体で心を通じ合わせていくっていう姿がとても素敵で、なんかやっぱ今の時代ってそういう SNS にありふれていたりとか、結構情報が混乱しているじゃないですか。
はい、
だからそんな中やっぱこういうシンプルな物語が私はいいなと思って突き刺さりましたね。
はい、見終わってあのルミさん自身はどんな思いが、はい、こう心にトンと残りました？
そうですね、私もやっぱりその相手と関係を築くときに、やっぱその勝手にイメージを決めつけちゃったりとか、そのなんて言うんだろうな、自分を出したり、自分を出しすぎたり、そして相手のことを知りすぎたりしようとするところがあるんですよ。なんかそういうところをなんか今後見直していきたいなっていうのをすごい心に グザッときたというか自分を見つめ直すなんか作品でもあったかなっていう思いましたね。
はい、でも今日私初めてルミさんとこうやって、はい、まあロードムービーじゃないですけど、はい、一緒に旅をするようにとか短い時間話をしているとま、はい、っすぐ向かってきて気づかないうちになんか私の扉も開けてくれるような
本当ですか
雰囲気があるので、
はい、
多分その映画にロードムービーで、はい、ルミさんが登場したらまた違う景色が見えたり、うん、なんか違う旅ができるのかなっていう、うん、なんかそんなワクワクも感じますけどね。
嬉しいですね。あとこのピーナッツバターファルコンザ・ピーナッツバターファルコンに出演している役者さんもすごいいいんですよ、
う
ん、でこの領主の役をやっているシャイア・ラブーフという役者さんがいるんですけど、まあ、その方はトランスフォーマーとか主演務めたりしてるんですけど、で、まあ、この領主はやっぱ兄を亡くして失意の中じゃないですか。で結構心が荒んでいるんですけど、やっぱそのザックというこのダウン症の青年に出会ったことで心がどんどんどんどん開いていくんですよね。でそのやっぱその今までの塞ぎ込むような演技、それがどんどんどんどん心を開いていくっていう姿を演じるのがすごくうまくて、でシャイア・ラブーフっていう役者さん自体も結構自身私生活でトラブルを起こしたりとかそういうバックボーンもあるというか、それを知るとなおなんか味が出てるなっていうのが、
味わい深いなっていう、
味わい深い演技でしたね。
着眼点が渋いですねこの人私生活の部分も演技に昇華させてるなという。
そうですね、なんか結構映画好きってやっぱ役者さんのことも調べちゃったりするので、なんかそういう役者さんの過去だったりとか私生活とかもなんか浮かんできちゃって、なんかよりグッと感情移入してしまうっていうところがあって、はい、それもすごく私はいいなと思いました。はい、
シンプルだという映画の表現の言葉の中にその奥深さがそれだけあるっていうお話なので、このザ・ピーナッツバター・ファルコン、はい、非常に興味深いのですが、
はい、
映画はどちらで上映は、
そうですね、兵庫だと、うん、109シネマズハット神戸っていうところと、
はい、
イオンシネマの加古川でやってるらしいです。
はい、
はい、で大阪だとシネリーブル梅田さんなどとかでやってるみたいなので、ぜひ上映中に見てもらいたいなと思います。
映画は映画館での合言葉で、ぜひ、ね、
そうですね、
映画館で
見てもらいたい
作品ですね。
はい、
そんな素敵な作品ザ・ピーナッツバターファルコンを紹介してくださいました加藤ルミさんですけれども、
はい、
今後こんな活動していきたいとか、大阪で2020年から活動を始めてるわけじゃないですか、
はい、
こう夢とか希望とかはありますか？
そうですね、やっぱ関西で映画イベントをできたらいいなっていうのをすごく考えてますね。上映トークショーだったりとか、はい、私未公開映画が結構好きだったりするので、
うん、
まだ日本で公開されてない映画とかをチョイスして公開できたらいいなとか思ったり、なんか東京でも、まあ、そういう未公開映画を公開する団体さんがいて、でその方と一緒に、
うん、
イベントをやったりとかもしてたので、なんかもっと映画の魅力をいろんな人に伝えていけたらいいなと思います。
はい
はい、
たくさんね、映画館に行くといろんな映画が上映されてるんですけど、それ以上にたくさん素晴らしい映画があるの で、ね、
はい、
ぜひ、ルミさんには活躍していただいて、
はい、
まあ我々関西人には特に、そして全国さまざまな方々にね、はい、映画情報を届けていただきたいと思います。そしてぜひシネマクエストラジオにまた遊びに来て素敵な映画情報を教えていただければ幸いです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一度言います、かわいいということで、さっき読みシネマ情報、本日は、元アイドルそして映画コメンテーター、映画愛あふれる加藤ルミさんにザ・ピーナッツバターファルコンについてご紹介いただきました。加藤ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ